世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。新年度新生活、皆さんいかがお過ごしですか？こんにちは、細田彩です。さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は新型コロナウイルス感染症と子どもたちというテーマでお送りします。なお、この放送は3月30日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂信人区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回の情報などはございますか？
そうですね、これからワクチンが始まるということで、4月12日に1000人分が来るんですが、その後どうも予定が少しずつ変わりながら来ているので、4月1日 の、 世田谷区の区報ですね、ここにも情報載せてますので、ご覧いただきながら、もし、お聞きになられたら幸いです。
そうなんです、やっぱり気になるところ、ワクチン、コロナということで、今回のテーマ、新型コロナウイルス感染症と子どもたちと題してお送りしていきたいなと思っております。今日の番組は3月30日に収録したものをお送りしています。それではゲストをご紹介いたしましょう。世田谷区大蔵にある国立成育医療研究センター病院長の加藤仁さんです。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。成育の加藤でございます。
はい、お願いします。加藤さん、ご存知の方も多いと思うんですが、内装も温かく遊具などもあったりして、お子さんを温かく迎えてくださる国立成育医療研究センター病院というところは、改めて聞くとどういった病院になるんでしょうか？
一言で申しますと、一応国というのは高度専門医療研究センターというのを法律で定めておりまして、6カ所あるんですね、多分一番有名なのは、コロナで有名になりました国立国際医療研究センターなんですけど、あとは皆さんご存知の国立がん研究センター、あとは小平にあります国立精神神経研究センター、あと大阪ですと循環器病センター、名古屋には長寿医療センターというのがあるんですが、そういうところと同じように、小児と周産期を専門に高度な医療を行う研究と医療と研究を行っているところで設立された病院の一つになります。
区長、本当に、この生育というのは世田谷区の皆さんはもちろん、全国からもお子さんを受け入れていらっしゃる。
そうですね、大事なところですね。特にかなり治療が難しい場合、地方の医療機関からですね、最後は生育でということで、そちらをうまくいって、世田谷区の周辺にお越し、お引越しになってですね、継続されている方も多いと聞いております。
受け入れ体制バッチリというところで、お子さん温かく迎えてくださるというところなんですが、冒頭お話にもありましたように、加藤さん、やはり新型コロナウイルス感染症、今まだ心配もされていますが、この状況どのようにご覧になっていますか？
新型コロナウイルス感染症というのは、もう皆さんご存知のように、もう中国の武漢から始まってやっと1年と少し経っているかと思いますが、これはすごく年齢でだいぶ症状が違ってきまして、私どもが主に見させていただいているお子さんたちですと、これは成人の方々には本当に申し訳ないんですけども、インフルエンザより軽いんですね、子どもは。ほとんど無症状か、本当にあっても症状が軽くて鼻水、若干の本当に軽度の微熱ぐらいで収まってます。逆にインフルエンザの方がよっぽどひどいというふうに思ってまして、皆さん軽症なんですね。というところで、そういうことでちょっと大人とはちょっと違った病気という形に捉えていただければと思います。
やっぱりお子さんの軽症とはいえ、また家族に広がっていくっていうところもね、今懸念されているところかとは思うんですが、区長自身もやはりこの状況をどういうふうに捉えてらっしゃいます？
そうですね、1年前はですね、今先生がおっしゃったようなことを十分分かっていなかった、一般の人はね、分かっていなかったんで、 やはり保育園だとか、学校の、はい、臨時休業、ちょうどもう去年の今頃は学校お休みだったんで、子どもが外で遊んでるだけでも危険だっていうね、うん、その声が渦巻いたり、言われたようにですね、お子さん自身が罹患しても軽症、しかしお子さんが媒介してその高齢の家族だとかに移す可能性はあるというふうには思っていますけれども、だいぶそのコロナウイルスとの付き合い方も少しずつ分かってきて、感染が出た、例えば保育園だとか学校についてはそこのところを閉鎖をして、消毒をするなり、一定の期間待機をしてまた再開していくというようなことで、現在推移してますが、変異株っていうのをお気になってる方みんな気になると思うんですね、はい、この変異株は加藤先生、少し子どもに広がりやすいですか、あるいは症状はどうなんでしょう。
変異株と今も、多分僕たちも今後流行ってくるのは変異株と言われるものだろうと思ってますけども、インフルエンザを考えていただきたいんです、もう流行今の新型コロナウイルス云々が皆さん話聞いたのはもう1年経ちますよね、インフルエンザっていうのは毎年予防接種してますよね、ですのでインフルエンザも同じ種類のウイルスですけども1年のごとに変わってるんです、で日本が夏の時はオーストラリアは冬ですから、冬でのオーストラリアではインフルエンザ流行ってるわけです、そうすると1年中どっかの地球のどっかではインフルエンザはたくさんいるので、それでそのがたくさん感染するってことはそれだけ変異してきますから、1年に一遍変わるのでそれで予防接種って、でコロナも1年経ってますので、変わってくるのは当然の話なんです、だから当然の話をただしてるだけの話なんですね、ですので変異株って言ってますけどウイルス的に言えば当然のことが起こってるだけの話で、ただ最初の感染新型コロナ云々の話なのでワクチンが遅れてきて開発されてますから、それでどうするんだろうってことで、
ワクチンが効かないんじゃ
ないかということでいろいろ言われてるので、皆さん心配な話で、ウイルスからすると突然起こったものじゃなくて普通のことが起こってるということだろうと思います、ですのでそういう意味では変異株がどうかということに関してはいろいろまだたくさんのデータがたくさん欧米から出てますけども、一番今日本で多分変異株として一番多いんじゃないかと言われてたのは多分イギリス株と言われてるもので、これは確かに感染力は強いんだろうと、数字ですと 1.7 倍という数字が出てますけども、日本人に対して本当に 1.7 倍かどうかというのはちょっとまた日本のデータが出すんでしょうけども、ただ感染力は強そうだと。ただ重症になるかならないかの率はあまり今従来の株と変わらないんじゃないかと思われてますので、そうしますと残念ながら感染者数は増える、で重症になる率は変わらないだろうとされてますので、結果的には成人お年を召した方々は重症になる患者数数が多分増えるだろう、
要するに感染の裾野が広がるわけで、
そうですね。
でお子さんはどうですか。
お子さんの場合も多分今と全く変わらずに軽症か無症状かだと思ってます、
でもね、その進化していく中でやはりその今は医療関係者の皆さん、そして今後高齢者の皆さんとワクチンを接種が始まっていくかと思うんですが、そのやっぱり効果っていうところも心配な材料だと思うんですが、いかがですか。
イギリス株においては多くの文献からすると、今の例えばファイザーのワクチンの効果は多分9割以上な、効くだろうと、9割前後効くだろうと、87-88% と大丈夫ですよっていうのが出てますので、イギリス株はそんなに心配しなくてもいいのかなと思ってます、ただ他のいわゆるたくさんでブラジルとか南アフリカとかいろいろ出てますけど、それはちょっとまた違ってくるので、それはまたちょっと今後考えなくちゃいけないと思いますけど、ただ今日本が契約してる入ってくるだろうワクチンを打たないよりは絶対いいと、
なるほど。先行して、入ってきているファイザー社のワクチンですが、メッセンジャー RNA という、ちょっと聞き慣れない、
そうですね、
で従来までのそのワクチンとちょっとスタイルが違うんだというふうに聞いてるんですが、これはどういうものなんでしょうか。
メッセンジャー RNA 云々ということよりも多分今までの イウイルスのワクチンというのはウイルスを無害化して、
はいはい、
それに対して免疫反応を起こさせてそれでもって作っていきましょうっていうこと、
無害なウイルスを入れるということですね。
そういうことで、はい、あと、まあ生ワクチンというのもありますけども、それははしかとかそういうのはそうなんですが、はい、それはちょっと弱毒化して、うん、それでもって打ちましょうっていうのが今までの普通のワクチンだったんですが、うん、コロナの新しいワクチンは早く出てるもんですね、
はいはい、
緊急使用がいわゆる緊急使用が認められたということだけで、
はい、
いわゆる普通 の、 手, 段あの手続きを取って認めてるわけじゃないもんですから、それがちょっと今までと違うんですけども、いわゆる細胞につくところのウイルスがパッと細胞につくところだけのその一部だけをちょっとどういう構造でなってるかっていうのが分かるような設計図のところが RNA で、
うん、
そこのとこだけを抜き出してそこに対するものに抗体を作ろうというのが新しいものだと言われていますので、う
ん、ウイルスそのものは入らないんだけど抗体を作らせる指示を出すみたいな、
くっつくとこだけをちょっと抽出して、ウイルス自体じゃなくてくっつくとこだけをちょっと抽出してそこだけに免疫反応を起こさせて抗体を作ろうというだけなんだろうと。ですのでちょっとウイルス全体じゃなくてウイルスの一部を使ったものだろうと考えていただいた方が分かりやすいかなとは思います。
分かりやすい。でもこのワクチンなんですが、妊婦さんだったり子供っていうのはどうでしょう。
これは薬を開発するときの一番の方法、まあ、薬を開発するときは全てそうなんですが、まず成人を対象に薬が開発されます、うん、
はい、
ですのでどうしても薬を成人を対象に臨床試験やってきますから、どうしても妊婦さん、妊婦さんの場合はどうしてもご本人、妊婦さんは免疫が落ちますし、
うん、
それでもってあとは胎児への影響もありますから、その臨床試験をしなくちゃいけないわけですね。そうすると動物実験で胎児にどうなるかってことも研究大丈夫ですかってこともなってきます。あとお子さんの場合はどうしても体重が減るだけではなくてまたいろんな発達段階にありますから、その影響は大丈夫ですかってこと、本当は臨床試験をしないと使えないようになっているので、その時間が間に合ってないんです、
うん、
でからなので時間が間に合ってないっていうことで、まず成人だけで臨床試験やっていきましょうということで出てるのが今のワクチンなんです。ただ欧米ではもう子供でファイザーなんていうのは臨床試験始まってますので、
ただ日本では16歳以上が対象ですよね。
そうですね、ファイザーはそうだと、はい、そうなってます。
ですからそれ以下の赤ちゃんから、うん、子供たち高校生ぐらいまでは、
はい、
申し訳ないんですけども、いろいろ病気を持っているお子さんもいらっしゃるかと思いますが、うん、これはちょっと決まりでそうなっているので、もこれは申し訳ないんですけど年齢で分けさせていただくということになります。
先生、生育ではですね、もう医療関係ということでワクチンをもう打ち始めているということなんですが、はいはい、実際やられてみて、どうでしょうか、ね、みんな気になると思うんですが、
僕も一回打ちまして、
はい、
インフルエンザ の、 ワクチンよりは痛くないです。
あ、そうなんですか。ね、
インフルエンザって皮下注射なんですけども、刺すときにちょっとチクッとしますけども、あとはもう液体が入ってくるでもあんまり痛くなかったですね。でただ4、5時間過ぎてくるとちょっと打ったところが重く感じて、次の日はちょっと打ったところが痛い。僕はある程度肩は上がるんですけど、他の方では上がりづらいという方は多かったです、うん、痛みはあると思った方がいいと思います。 うちの病院ですと8割ぐらいは痛いって言ってます。
あ、
翌日の夕方にはほとんど痛みは取れます、
でも経験された方のお話聞くとちょっと安心感というかもありますもん ね、
そうですね。
皆さんこれからねワクチン接種も打たれるかと思いますが、世田谷区ではお問い合わせの専用ダイヤル、世田谷区新型コロナワクチンコールを開設しています。問い合わせ電話番号は 0570-200-471、0570-200-471 です。平日は午前8時30分から午後8時まで、土曜日曜祝日は午前8時30分から午後5時30分となっています。またファクシミリでの問い合わせも受け付けています。 0356-87-2020、 0356-87-2020 で24時間受付です。コールは外国語でも問い合わせいただけます。また世田谷区コロナワクチンとして公式のツイッターアカウントなどもありますので、ぜひご覧ください。お話はまだまだ続いてまいります。
Thank you.
今日の区長の談話室は新型コロナウイルス感染症と子どもたちと題しましてお送りしていきます。ゲストは国立成育医療研究センター病院長の加藤仁さんをお迎えしています。さあ区長、先ほどはコロナのワクチンのお話を伺いました。またこれからまたね、世田谷では高齢者も始まっていくんですよね。
そうなんですね。4月12日に世田谷区に届くのは1000人分のですねワクチンなんですね、うん、で月末に500人分ほど来ます。しかし、うん、高齢者の方18万5000人いらっしゃるので、これについては高齢者施設に巡回して、何か所かの特養のホームとかに打っていくということになります、うん、じゃあ一般的に、多くのその高齢者の方が接種を受けるのは実は5月の中旬からになります、うん、これも2段階に分けようと思ってまして、最初は75歳以上の方たちから、始めます。そしてちょっと遅らせて、65歳から74歳までの方ということで、この予定をですね早まることがあるかもしれないし、遅れることもワクチンの供給のあり方次第ということになりますので、ぜひツイッター、世田谷コロナワクチンのアカウントなどでも確かめていただければなと思います、
はい、先ほどお伝えした世田谷区新型コロナワクチンコールなどもご活用ください、はい、さあそして改めてですが、加藤さんをお迎えして成育医療研究センター病院の役割また存在意義なども伺えたらと思うんですが、改めて教えていただいてもいいですか。
はい、うちの成育医療研究センターは一応先ほど申し上げましたけど、国立高度専門医療研究センターという位置づけになってますので、ミッションの一番の重要なポイントは小児・周産期の特に、希少疾患、本当に稀な病気、あとは治りづらい難病の病気を主に扱って医療とその研究をするというふうに位置づけられています、うん、ということで日本では本当に10人もいないような珍しい病気の 方から、あとは特に小児がんの患者さんとかですね、そういうような病気を主に扱うというふうになってますが、これはアメリカの小児病院もそうですけど、そうは言っても小児病院という存在自体は地域ときちんと連携しないと成り立たない病院ですので、うん、子どもってのは救急を受診するときは熱だけで受診するとかいうのはしょっちゅうですので、ただ熱だけといっても来てみたら重症だったとかいうことはありますから、うん、そういう意味ではやはりきちんと地域の小児という、あと妊婦さんをどうやってケアするのかというのは、やっぱそれは一つ のうちの病院の役目なんだろうと思っています。
生育の現場に行くとですね、結構ボランティアの方も活躍しているんですね。地域の方が多いんでしょうか。はい、
そうですね、本当に今コロナで、申し訳ないですけどちょっとお休みいただいてますけども、うん、ボランティアの方々に支えていただいてるところは本当に大きくって、これは感謝しかないんですね。本当に子育てが終わった方々って、特に女性の方にはちょっといろいろこうサポートしてもらって、絵本を読んでもらうとかですね、うん、あとはお子さんのちょっとお手伝いしてもらうとか全然違うんですね、はい、あとはこの辺 の男性の方は本当に逆に言えば今の設定とかいろんな何でもいいのでそこら辺はしていただいているので、本当にこれは逆に地域の方々と一緒にこう病院をどうやって運営するかという大きなポイントなんだろうと思ってますし、うん、本当にコロナだけをさえ終わっちゃえばまたボランティアの方々に来ていただいて一緒に病院を盛り上げていきたいなと思ってます、
ね、本当お声掛けだったりとか遊具が揃っていたり壁におもちゃがあったりして、はい、子どもたちも過ごしやすい環境作りをしてくださってるなと思うんですが、子どもたちと家族への支援があるからこそ、そして先端医療が揃っているからこそというところで、お母さんたちにも安心材料も揃ってたりはしますよね。
そうですね、まだちょっと小児病院に来ると総合病院とは違う雰囲気だということはもうお分かりになると思うんですが、うん、もう少し僕個人としてはまだ欧米の小児病院と比べたらまだまだ足りないかなと思ってるところありましてですね、僕の頭の中にフロリダのディズニーワールドの近くに小児病院があるんですが、本当にディズニーなんですね入り口から。 ですのでちょっともっと楽しい、まあ、来てみたらちょっと遊園地みたいな雰囲気はちょっともう少し作れたなと、うん、いいなと思います、うん、あと妊婦さんにとってもちょっと ホッとできる空間があればいいなと思ってますので、うん、これはもう少しちょっと力をつけて入れてやっていかなければならない分野だと思います。
まあ、世田谷区でね子育てをされている お母さんお父さんにとっては本当に頼りになる生育ですよね、うん、
です
はい、でもう一つですね、あの医療的ケアといって、はい、やはり酸素吸入であったりとか、うん、在宅で、相当その胆の吸引だとか相当こう看護をしなければいけないお子さんたち、うん、でその親がまあほっとできる、あるいはその、うん、保持とかですね、いろんなプライベートな出来事があった時に預ける施設、
うん、
レスパイト施設というんでしょうかね、もみじの家、はい、これが敷地内にありますよね。
約30年前と比べまして、お子さんが小児の子どもの慢性の病気で亡くなる率が3分の1になってるんですね、でいわゆる僕断るごとに講演とか頼まれた時言ってるんですけども、長寿社会と言われてます、
うんうん、
長寿社会というのは大人がいわゆる100歳まで生きるようになっただけじゃなくって、子どもも長寿になってるんですよと、それは忘れないでくださいねと、子どもも死ななくなったんですと、
うんうん、
で何が起こったかと、大人の世界ではいわゆる認知症の問題も起こってくる、あと介護の問題も起こってきた、はい、子供も同じなんですよと、
うん、
大人で起こってることは子供でも起こってるんですと、
うん、
いわゆる病気で亡くなることは大変少なくなりましたけれども、
うん、
だからといって、病気が治ったわけじゃなくてお家で頑張らなくちゃいけないお子さんもたくさんいると、うん、あとはどうしても気管切開とか人工呼吸器をつけてお家に帰らなくちゃいけなくなってしまったお子さんもたくさん出てると、
うん、
その多分大人の世界も同じのことが、
うん、
介護ですね、
そうですね、
大人だけが介護になってるわけじゃない、子どもも介護してる方がたくさんいるんだと、増えてきてるんですよと、だから社会問題として成人ばかり言ってるのはちょっと間違いであって、うん、子どもでも同じことが起こってるので、そこはちょっと皆さん目を向けてくださいと、そのためにご老人を預かる施設はあるけども子ども預かる施設はないんです、うん、これは違うでしょうと、
はいはい、
でお子さんのご両親は働き盛りのご両親ですから、
うん、
お母さんだって働いてるし、でですのでみんな平等に持っていくためにはどうしてもやっぱお子さんをなんとかサポートすることは逆にご両親をサポートしなくちゃいけないし、あとお子さんの兄弟、病気を持った兄弟も大切だと、
うん、
そこら辺をサポートしないと、うちの病院は高度専門医療センターですので、逆に言うとどんな病気でも見てるしやってるんですけれども、それでどんなことになってもお家に帰して退院してもらいますけども、さっき言ったようにお家でも医療を続けなくちゃいけない、うん、お子さんを逆にたくさん見なくちゃいけないってことは、ご家族をサポートしないと我々の医療は成り立たないのではないかということです、はいはい、退院だけしてそれでガイドフォローするだけだとそれは完結しないのではないかというのは多分医療スタッフを持ってて、
うん、
本当にこれでよかったのかということも多分あるのかもしれません。ただそういう意味で退院した後もきちんと何か病院としてできることをしないと我々の高度専門医療の医療が完結しないというところがあったので、それでなんとかお家に帰ったりと医療的ケア児の方々の少し手助けもできればというところで、うん、もみじの家というものをちょっと立ち上げたということになります。
区長、
はい、
お子さんとその家族が安心して暮らせる社会をもう世田谷区から連携して作ってらっしゃるんですね。
そうですね、世田谷区も生育医療研究センターと力を、まあ、お借りしてですね、うん、例えば敷地内に発達障害のお子さんの診療と療育の施設、元気という施設を、はい、もう運営しています、
うん、
この夏からは先ほど院長が言われた、医療的ケアのこれはお子さんと成人した方も含めた相談の支援センターを開いて、いきます、まあ、いろんな形でこう生育の力を借りながらですね、まあ、区ので暮らす人たちにその安心を届けていきたいなと思っています、
うん、ね、母親世代としても安心ができる素敵なお話を伺いました。では改めて区長、本日のまとめをお願いします。
はい、まあ、新型コロナウイルス感染症がまあ1年続き、まあ、ようやくですね、まあ、ワクチンがこれから始まるというところに来ました。 まあ、一方で世田谷区で、まあ、検査も充実しながらですね、5月から高齢者の方始まりますので、多分今年かなり後半になるまでそのワクチンの接種っていうのは区を挙げての大事業になります。いろいろ予想しなかったこととか予定の変更とかあると思いますので、ぜひですね、区のお知らせや、先ほどの問い合わせの、電話ですね、はい、それから、ツイッター等で情報を確認しながらですね、ぜひ、ワクチンもしっかりと接種できるような体制を組んでいきたいと思います、
はい
はい、特に生育、医療センターには、まあ、そういう意味で世田谷区で非常に大きな医療機関としていろいろアドバイスとご指導お願いします。
こちらこそよろしくお願い申し上げます、
はいはい、ご尽力いただけたらと思います。またね、お二人のお話を聞いて安心できる、素敵なお話を伺えたのではないでしょうか。本日は、加藤さん、そして保坂区長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、ございました。
今日の世田谷通信、区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は新型コロナウイルス感染症と子どもたちというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。Cheers.